お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆さんいかがお過ごしですか？この時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて私今日はちょっと疲れております。ほぼ徹夜で税金の計算とかしてまして、この放送を聞いてらっしゃる方で自営業の方とかお店やってらっしゃる方とかよくわかると思うんですけれども、バスというのがありまして、ビジネスアクティビティステートメント、要するに四半期ごとの消費税の計算と申告みたいなんですけどね。なんでこんな話してるかというと、意外と巷ではミュージシャンとか音楽業界の関係者とかっていうと、アーティスティックでいわゆる実務とはあんまり関係がないみたいなイメージがあると思うんですけど、実は今時のアーティストほとんどみんなインディペンデントですよね。それから、メルボルンでは特に僕のようなクルーあるいはエンジニアプロデューサー、ほとんどみんなソロトレーダーなんですよね。自分で全部確定申告とかこうした消費税の申告とかっていうのはもうそういう実務も全部自分でやんなきゃならないっていうのが現代版のミュージシャンだったりします。なんで皆さんお店にミュージシャンの人がバイトとかに応募してきたら、この人もしかしたら経理に使えるかもしれないとかって思った方がいいかもしれませんね。そんな、世界的なインディペンデントアーティストブームですけれども、やっと日本でもそうした世界を目指すインディアーティストがどんどん出てきてますね。先週のズボンズはその先駆けみたいな人たちでしたけれども、今日紹介するこの人はまさに今そのトップを走ってる人じゃないでしょうか。金子綾乃。もうすでに日本では武道館2 days とかできる人なんですけどね。オーストラリアにいるメリットの一つは、そうした日本ではもう大規模な会場でしか見れないようなアーティストがかなり小さいところで親密な環境で見られるという、金子綾乃さん、すでにイギリスツアーとかは何度もやって、もう世界的にインディアーティストとして認知されている人ですけれども、そして今言ったように日本ではもうすでにメジャーなアーティストの仲間入りをしてますけれども、オーストラリアツアー今回初めてです。というわけで、プロモーターとしてはなかなかどういう会場にしたらいいかって悩んだと思うんですけどね。ですから数百人規模の会場を抑えたんですけれども、蓋を開けてみたらメルボルンのノースコートソーシャルクラブもうすぐにソールドアウトになりまして、2日目追加、シドニーのマニングバーももう売り切れ必死な状態らしいですね。果たしてこの放送を皆さんが聞いてらっしゃるときにまだチケットがあるのかどうかちょっとわからないんですけれども、本当にこういう素晴らしいアーティストをそうした数百人規模の会場で見られるというのはオーストラリアに住んでいるメリットだと思います。ぜひ皆さんお見逃しなく。金子綾乃さん、長い間シンガーソングライター、ソロアーティストという形で活動してきましたけれども、今年に入ってずっと活動を共にしてきた、メンバーを集めてパーマネントなバンドとして再始動するということを宣言しまして、金子綾乃、これ間にスペースを置かない金子綾乃というバンド名で初めてのアルバムを出しました。石の糸、スレッドオブストーンというアルバムですけれども、もう楽曲がかなり海外のインディーロックとかそういったものの要素を取り入れていて、もう日本のいわゆるポップシンガーというのをはるかに超越してますね。これはもう世界規模で全然勝負ができるっていう内容になってます。本当に素晴らしいアルバムだと思います。今回のオーストラリアツアーをきっかけにオーストラリアでももっと人気が出て、次回はさらに大きなプロダクションのツアーとかを回ってくれるといいと思うんですけどね。ぜひ期待したいと思います。今回のオーストラリアツアーは6月13日のシドニーマニングバー、そして14日15日がメルボルンのノースコートソーシャルクラブとなっています。それではそのバンド名となった金子綾乃のアルバム石の糸からシングルカットもされましたラッキー、どうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。